TBS Podcast。 ここでアトロクニュースをお伝えします。日本では今までプラットフォームがバラバラで見づらかった全米テレビ界のエンターテインメント系チャンネルのキングオブザキング HBO の作品が動画配信サービス U-NEXT にてまとまって見放題で独占配信がスタート。海外ドラマ評論家の池田さん、このニュースどう感じてらっしゃいますか？
いや熊崎さん、大変なんですよ。
はい、
ものすごい量の海外ドラマ、
は
い、アメリカで HBO というチャンネルで放送された海外ドラマがもうなんかとてつもないボリュームで押し寄せてきてて、なんかもう胸が苦しくなってこの気に U-NEXT に入ろうと思ってます。
おー、大興奮です。
いつもは冷静な池田さんの様子がおかしくなっているということで、はい、はい、どれだけのニュースかお分かりかと思います。ということで、これからの時間、この U-NEXT の偉業、さらに HBO がエンタメ業界においていかに重要な存在か、今こそ振り返っていきたいと思います。題してU-NEXT がまたやってくれたぜ。 HBO 作品が見放題で独占配信されている今だからこそ、 HBO がドラマの進化に何をもたらしたのか考える特集。はい、ということで4月26日月曜日、時刻は、8時1分です。はい、改めましてラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティはラップグループ私ライムスター歌丸です。本日は所属事務所会議室からリモート出演しております。そして TBS ラジオ第6スタジオにいらっしゃるのは
月曜パートナー TBS アナウンサーの熊崎和人です。さて、ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
はい、今夜はエンタメシーン欠かせない傑作たちを世に送り出してきた、これ大げさじゃありませんからね、
はい、
アメリカテレビ界屈指のプレミアムチャンネル HBO の特集です。 HBO はその歴史がそのままアメリカテレビドラマの進化の歴史といっても過言ではないほど重要な存在、本当に今に至るまでね、今やほら本当になんかこう映画を超えるような存在、勢いとして、親しまれているし、特にこのコロナ禍の中で見る人増えたと思うけど、そこに至るには HBO の功績なくしてこれありえなかったわけですね。はい、そんな HBO 作品が動画配信サービス U-NEXT に集結。U-NEXT さん、まあ、この番組とはね、私が歌丸 NEXT というね、その週にやったあの映画表の関連作をこう紹介するコーナーとか、うんうん、あとそうですね、ドラマ作品独占配信というね、これの特集でね、関根勤さんをお迎えして、
はい、
なんたる万有というね、そんなことをね、たたいて、まあ、とにかく面白いコンテンツ、あとすごい非常に使い勝手がいいとか、はい、あと漫画も入ってて、この番組のもう準備やもう最適とか、ね、いろんなことがあるわけなんですが、ここに来てそれが今回、HBO 見放題独占配信、非常に、我々をですね楽しませてくれるというか、はいはい、ありがたいサービスとなっております。独占配信中の HBO 作品は月額2189円のサービス内で見放題、31日間の無料トライアルものであるので、ゴールデンウィークに向けて入るっきゃない。これしかも月額2189円だけど、ポイントがガンガンつくんですよ。
そうなんですよね、
U-NEXT って次から次へとポイントがつくんで、
はい、
どんどんどんどんお得っていうか、
正直実質はっていう感じですね。
実質はどんどんどんどんお得になってくるってシステムなんで、はい、使えば使うほど我々あやっぱ U-NEXT、 あと、先ほども私ね番組の前の方で言いましたけど、画面のサーチ機能とかが非常に優れてるので、
うんうん、
僕とかみたいにその映像作品の場面をチェックとかそういうことをしたい人にはもう最高とかね、
はい、
いろんな使い勝手の良さがあります。
というわけで、今週のアフターシックスジャンクションアトロクの中では、火曜日から金曜日の新概念提唱型投稿コーナーの時間でですね、U-NEXT で配信される HBO 作品のおすすめを紹介していくわけなんですが、その前に今日月曜日はそもそも HBO とはどんな局なのか、
はい、
アメリカドラマ史をどのように牽引していったのか、歴史やキーとなる作品を振り返っていきたいと思っております。
はい、ということで解説していただくのはこの方です。改めまして、海外ドラマ評論家の池田聡さんです。もしもし。
もしもし、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ちょっと今恥ずかしいです
大興奮でしたからね
池田さんの取り乱しぶりがね、うん、でもそれぐらいやっぱりね、これまで池田さんにいろいろ海外ドラマ解説していただく中で、そういう作品も含まれるというか、そのいよいよそれも見やすくなったりして、
いやもう今まであれですよね、歌丸さんの番組に何度か出させていただいて、うん、もう1秒のドラマたくさん取り上げてきたじゃないですか。
はい、
それがまとめてきたっていう、
非常に見やすい状況になった、嬉しいお知らせでございます。そしたら池田さんご自身が取り乱しているという
、
ということで、海外ドラマ世論家池田聡さん、改めて、ご紹介、熊崎君かお願いします。
はい、池田聡さんです。月刊スクリーン、映画秘宝などの映画雑誌に寄稿する海外ドラマ評論家です。 CS 放送や BS 放送でも海外ドラマのコメンテーターを務めていらっしゃいます。前回のこの番組の出演は去年の9月21日の月曜日でした。
はい、その前回おすすめのドラマ、として HBO 制作の例えば ばそこでは、ある家族の肖像 I know this much is true、 これあのデレク・シアン・フランスね、の、あの制作監督のシリーズで、あとマーク・ラファロがね、一人二役すごかったですよね、これね、
すごかったですね、
うん、これもご紹介いただいたりとか、あとベリー、ベリー・メイスンというね、あの名作ドラマをロバート・ダウニー・ジュニアがあの制作でリーブートというかね、リメイクしたやつとかご紹介いただいて、これもまた HBO 作品で、いやだから
本気出してますね、うん、最近の HBO は
本当ですね、映画ファンもね本当にもちろん見逃せない作品が本当に増えている状態なんですが、今回の U-NEXT 見放題独占配信ね、ここに入ってますが、他にもおすすめの作品池田さんあるんですよね。
あります、その辺は明日以降紹介していきます、
うん、が今日はまずその HBO ね、僕もあの HBO HBO っていつの間にかこうなんていうかな、知っちゃってるというか、はい、いつの間にか
そ
のすごい存在と思ってるけど、はい、よく考えたら何なんだろうみたいな、ね、
まだねちゃんとお話したことなかったと思うんで、うんうんうんうん、今日はぜひ HBO の歴史について、うん、はい、まあ、年代ごとに4つに分けて解説していきます、
うん、よろしくお願いいたします、はい、ということでお知らせの後、この、ね、テレビドラマ、アメリカテレビドラマの進化を促した、つまりもう世界のドラマの最先端を走ってきた HBO、はい、歴史について年代ごと4つ分けて解説しています。飯田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時刻は8時7分です。この時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしています。
はい、今夜は HBO 作品が U-NEXT で見放題独占配信開始記念ということで、木田聡さんに HBO の歴史解説していただきます。でも本当にすごいことなんで、ちょっとぜひ本当にリスナーの皆さんもね、多分ねこの HBO の作品を今後もこの作品でいっぱい紹介すること増えると思うんで、はいはいはい、そういう意味でもぜひちょっとこのタイミングにね、はい、注目していただければと思います。ということで池田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速 HBO の歴史振り返っていきましょう。まずは HBO 誕生期。
はい、ということでまずそもそも HBO って何ですかという。
そうですね、一言で言うと、はい、全米のテレビ界にはたくさんエンターテインメント系チャンネルがあるんですけど、うんうん、その中のキングオブザキング、頂点ですね。
へえ、
うん、はい、特徴を言うと、エンタメに特化して、はい、今日ご紹介するドラマの数々以外も、うん、音楽のライブ、他では見られないライブだったり、スポーツの中継だとか、あとスタンダップコメディなんかも人気ありますね。
なるほどなるほど、エンタメ全体をこう集約しているというかね、感じですかね、はい、
そうですね、はい、えりすぐりのものが集まってくるって感じですね、
うんうんうんうん、
でもともとその、うんうん、今日ドラマのお話するんですけど、もともとね、オリジナルドラマはね、まだ最初の頃はそんなになかったんですよね。
まずいつ頃できたんですか、これは。
そうですね、1990年代に、これ日本でも人気が出ましたけど、セックス・アンド・ザ・シティ、
うんうん、
あのあたりから力を入れて、もうそのままテレビショーレースの常連になって、うんうん、最近ではあれですよ、ゲームオブ・ザ・スローンズが大ヒット、
はい、ね、ゲームオブ・スローンズはもう本当に時代のアイコンというかね、ね、うんうん、あれにもなりましたし、なるほど、じゃあ、割と90年代からぐっとこうオリジナルドラマってところが強くなってきたと。
そうですね、うんうん、まだただ、アメリカではちょっとやっぱり日本と事情が異なるっていうか、うん、はい、ケーブルテレビが普及したんですよね、先に。
はい、先に、はい、
それは理由は国土が広すぎて、地上波の電波が届かない土地が多かったとか、いろいろ言われてるんですけれども、これメリットになったのは、電波は領域の問題で、チャンネル数に制限がかかっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
でこれをケーブルテレビだと増やすことができて、そこでは例えばその今までいなかったような、ニュース専門の CNN とか、はい、音楽専門の MTV とか、いろいろ専門性の高いチャンネルがどんどん生まれていったんですよね、
う
ん、
ネットチャンネルかつ専門性が高くてというようなことですよね、はい、
はい、でこのケーブルテレビが出現した頃のアメリカのテレビ界は、だんだんそのチャンネルに特色が出てきて、だ普通の地上波の番組はスーパーマーケットですよね、いろいろみんなが買いやすいものが置いてあるみたいな、
入りやすいけど、安いものが置いてあるみたいな、
そうですね、でケーブルテレビっていうのはこう専門店がたくさん入ったショッピングモールのイメージですね、でそんなモールにある高級デパートのようになったのが HBO なんです。
HBO は中でも、じゃあそのショッピングモールの中でも高級ラインだと、
そうですね、はい、
なるほどなるほど、はい、
で実はもう開局自体は1972年で昔だったんですよ。ただ当時はその他のチャンネルより早い映画の放送だったり、ボクシングとか、そういう地上波向きじゃないスポーツ中継とか、あとは熱心なファンがついている音楽アーティストのライブ中継ですとか、そういった、地上波がやんないものをやるっていうのがあって、それで、見る人にお金払ってもらおうという、画期的な ね、テレビ局だったんですけど、
昔はね、そのもちろんレンタルビデオとかもないから、もう配信もないし、レンタルビデオとかも当然ないから、はい、まあ、あの映画の早めの放送とかそういうのは、まあ嬉しいは他では見れないですからね、嬉しいは嬉しいけど、ただやっぱお金払ってって習慣はさすがにアメリカでもね、
いやいや、そのやっぱアメリカもその、うん、あのやっぱテレビって無料ってイメージ、ただで楽しむってイメージがあったんで、はい、ちょっとね、最初ね、HBO もね、なかなかあの低迷したんですけれども、うんうん、まあまあ、あのワーナーメディアというところに、あの、うん、ワーナー系のグループに入って、うん、どんどん躍進していったって感じですね。
なるほど。
で、その HBO の一番の特色は、まあ、その今申し上げた通り、他のチャンネルよりも高い視聴量ですね。
そうなんですね。
大体、まあ、さっき英語版のウィキペディアで確認したんですけど、まあ、15ドルとか20ドルとか、ただに比べたら随分高い、
まあそうですよね、
というイメージなんですけど、その代わり CM がほぼ入らないんですよ。
やっぱりね、視聴量取ってる分、はい、
そうですね、うん、であのそもそも HBO っていうのはあのホームボックスオフィスの略称なんですね。
ホームボックスオフィス、
はい、はい、でボックスオフィスっていうと、まあ、映画好きな人、うん、映画が好きな人だと興行収入の意味で聞くことが多いですよね、うん、
はい、
ただもともと映画館とか、まあ、劇場とかスポーツの競技場の、うん、あの切符売り場、あの箱みたいじゃないですか、
うんうんうん、
あれのことをボックスオフィスって言うんですよ。
切符売り場なんですね、もともとは、
うんうん、はい、でつまりあのお茶の間を劇場やスタジアムのようにして、さらにノーCMで楽しめるという、
うんうん、
それを売りにした、まあ、かなり当時としては、まあ、うん、斬新だった、うん、チャンネルですね。
なるほどね、ま
あ、なの、うん、高いんでプレミアムっていうのはつくんですよ、
うんうんうんうん、なるほど、はい、だからあのテレビの延長線上っていうよりはどっちかっていうと、だからそういう、 こう本物の高級なエンターテインメントを茶の間に届けますよと、そういう発想なの、そもそもね。
そうですね、うんうんうん、あの本当になんだろう、あの、まあ今動画配信サービスいろいろありますけど、先駆けですよね、
サブスク的なのね。
そうですね、
はい、ただ、はい、あの意外なのは初めからやっぱりオリジナル作品で勝負してたってわけじゃないっていうのは、なるほどっていう感じですね。
まあ、うん、そうですね、まあオリジナル作品作るのってお金かかるんで、
確かに、
うん、まあなかなかその当時のまだ普及してなかったケーブルテレビの規模だとちょっと難しかったのかなっていう感じで、
なるほどなるほど、ちょっと早すぎたというかね、感覚がね、はい、1972ですからね、なんでしょうね。
そうですよね、
はい、さあという感じで始まった、まあ、誕生期の HBO ね、きっかけはこの感じでした、
はい、続いては HBO 進化期。
さあということで、進化期、まあ、やっぱりオリジナル作品が作られ出してからいろいろ変わっていった感じでしょうか。
はい、まあ、1980年代に入って、あの、まあ、全米のケーブルテレビの多チャンネル化っていうのは、まあ、どんどんエスカレートしていって、うん、はいはい、まあ、要は例えばニュース専門局でもいろいろあったりとか、
うんうん、
あとドキュメンタリー専門のチャンネルもいろいろ生まれてとか、まあ、どんどん激化していったんですよね。
そう、う
んうん、同じジャンルの中で。
なるほど、
うん、はい、でそうなると、専門チャンネルっていうのはやっぱりどうしてもうちのところじゃないと見られない番組っていうのを準備するっていう差別化ですよね、うんうん、はい、まあ、そういうのが進んだと、
うん、
はい、でこれがですね、1990年代に入ると、まあ、いよいよあのどこのチャンネルもそういうことを始めるっていうことになって、でこれですね、ちょっと時代背景が一つあって、
はいはい、
あの1997年にアメリカのテレビ界では、TV ペアレンタルガイドラインズっていう制度が始まったんですよ、
うんうん、
これ日本の映倫なんですね、要はね。
なるほど、その、うん、要するに性描写暴力描写に関して一定のこう自己検閲期間というか、そういうのが入ったというか、
はい、あの、まあ、番組が始まるときにこれから放送する番組にはこういう要素がありますって言って、うん、V だとバイオレンスとか、
うんうん、
あと、まあ、あの S だと、うん、まあ、セクシャリティとか、うん、まあまあ、あの N かな、あ、うん、N がヌーディティ、
うん、
裸が出てきますよとか、
うんうんうん、
まあ、そういう、警告をする代わりに、うん、まあ、調子に乗ったっていうか、
うん、
あの先に謝ったよっていうか、
あ、だからあれか、そのだから、それこそ、ね、ボックスオフィスも、ね、うちだから、だからそこで、ここから先はあの成人向けですって、成人向けですからね、はい、成人向け、はい、成人向け始めますって、過激なことができちゃう、逆に言うとっていう、
そうですね、で、うん、なおかつ、CM スポンサーがないチャンネルですから、うん、HBO は、まあ、ここでですね、まあ、あの当時の、経営者がですね、従来なら地上波ではできなかったような、うん、まあ、そのバイオレンスあり下ネタあり、
うんうんうんうん、
まあ、という 刺激的なドラマに挑んでったんですよ。
これ逆に面白いですね。だから97年にそのテレビドラマの、うんうん、まあ、CD とかのあのレコードとかにもありますけど、
そういうペアレンタルアドバイザリー、
そう、要するに親御さんの指導が必要ですみたいな、はいはい、ただ音楽業界もそれで、そのペアレンタルアドバイザリーが貼ってあるやつをみんな、あ、ってことはこれ過激なやつで面白そうだからこっち買おうって、そういうことなんだ、そっち選んじゃったのと同じで、はい、これもまさにテレビも同じことが起こったってことですよね。だから
同時代的ですよね。97
にやっぱりそうやって、
進行してたっていうか、
うん、レーティングが高めのやつ、普通の人は見ちゃいけません、子供、お子様は見ちゃダメっていうの、あ、じゃあ見たいってやっぱみんななったってことなんだ、面白いな、
は
い、
まあ、もともとそのアメリカの地上波っていうのは、あの、まあ、その前は、3大ネットワークだったり、うん、あと、まあ、それから FOX っていうのが1個増えて4大ネットワークになったりしたんですけど、うんうん、まあ、家族揃って見られる番組っていうのが当たり前っていう感じだったんですよ。でもうそこでもう大人向けに特化したドラマっていうのを HBO はどんどん発表していくんですね、うんうん、
はい
はい、
さあ、ということでどんなドラマが生まれてきたんでしょうか。
まず最初に話題になったのはオズというドラマです。
OZ
スラッシュオズって書きまして、これ1997年にちょうど始まったんですけれども、はい、これ HBO 初の1時間ドラマシリーズなんですが、なんと舞台は刑務所で、しかもあの重罪犯ばっか入ってる刑務所なんですよ、うんうん、
はい、
でもうそうなるともうそこでみんなサバイバルを繰り広げるっていう、うんうん、だからあれですよね、まあ、暴力の問題もありますし、うん、あと、まあ、同性愛だとか、うんうん、あと人種差別とか、うん、もう当時の地上波で全部 NG なことをぶち込んだという、
へ、いきなり超一番過激なところに行ったと、
うん、はい、
オズで、うん、
でこれが、まあ、あの評判になりまして、千葉よりあの大人向けドラマの路線を続けていこうということになりまして、
はいはい、
その翌年に始まったのはそのさっきお話に出たセックス&ダッシーだったんですね。
これはもちろん日本でもね大人気でしたし、いまだにねみんな好きな人多いですけど、
で、うんうん、まあ、あのその、ね、ニューヨークを舞台に、まあ、キャリアウーマン4人組の、うん、まあ、あれやこれやを話す、取り上げたドラマなんですけれども、うん、あの、まあ、でも結構あれですね、下ネタがドキドキですよね、
う
ん、ご覧になった方
は
ご存知かもしれないけど、まあでもそのバランスがいいんでしょうね、そのファッションとその下ネタっていうのが、
すごいだからきらびやかでありながらその会話はあけすけでもあって、会話とかね、そうやることはあけすけでもあってということ、うん、だから大人のドラマだよね、だからやっぱり、ね、
そうですね、だからまあ逆に言うと女性の本音を描いたドラマがそれまで、うん、まあ、アリマイラブとかそういうのもあったんですけれども、うん、まあ、いよいよその、まあ、あれですね、フルスロットルで出てきたっていう感じですよね、
うんうん、はい、確かに、うん、
はい、でこれがあの大反響を呼びまして、で、まあ、これが女性向けドラマだったってことで、ザ・ソプラノズという男性向けドラマが始まりまして、うん、これちょうどユーネクストでは、あさってから配信じゃないですかね、うんうん、
はい、
はい、これ1999年に始まったんですけれども、
う
ん、
もうマフィアドラマのもうね、本当に
そうなんですよ、うん、あのマフィアが主人公なんだけれども、あの上の、まあ、上層部というかボスとかはもうバカバカで、うん、なおかつ部下たちもバカバカでっていう、それでストレスをためたマフィアっていうのが、うんうん、
はい、
まあ、当時としてはあの斬新で、
うんうん、
あの大人向けドラマだっていうことで共感を呼んで、まあ、うん、エミー賞とかそういうところで受賞するようになったわけですね、
はい、
うん、はい、うん、で、まあ、これであの HBO すごいっていうことになりまして、
はい、
で、まあ、これ3本が初期 HBO ドラマの三大傑作で、
オズ、セックス&ザ・シティ、はい、そしてザ・ソプラノズ、はい、
はい、でなおかつですね、 HBO がやってたのは、まあ、やっぱりその映画を売りにしてたんで、うん、映画に匹敵する、まあ、長時間ドラマっていうんですかね、
うん、
そういうのもどんどん作ってまして、まあ、それでもかなりあのエミー賞とかでも評判高かったんですけども、
要は1話がちょっと長めだったりとか、で割とサクッとこうワンシーズンというかギュッとしたあれで終わるみたいな、
まあまあまあ、まあ、それよりももっと短いそのイベント性の強いっていうんですかね、ただやっぱりイベント性が強いよりかはやっぱあの毎週見てほしいじゃないですか、
はいはいはい、
でそこで、まあ、今でいうリミテッドシリーズという、まあ、当時はミニシリーズなんて呼んだりしたんですけれども、うんうん、あのスピルバーグを招き入れたっていうのがあって、
はい、うん、
バンド・オブ・ブラザーズってご存知ですか。
はい、もちろんですよ、これ第二次大戦もののね、本当に、
うん、そう、これはですね、スピルバーグが、プライベート・ライアン、
うん、
あれで主演を務めたトム・ハンクスと組んで、うん、よし、じゃ あのもっとすごいプライベート・ライアン的なドラマを作ろうということで、うん、これかなり大作だったんですけど、
はい、
バンド・オブ・ブラザーズ、これも本当にあれですね、賞レースで、うん、もうなんか席巻したっていうか、
これなんかはもうだから僕はそのあもうこれちゃんと見なきゃダメなやつじゃんっていうか、もうスピルバーグがこれだけ本腰入れて作って、はい、まあそのまさにおっしゃる通り、うんうんうん、プライベートライアンスピンオフじゃないけど、それをさらにね、ヨーロッパ戦線全体にこう広げたようなやつやってた、これ見ないわけにいかないから、いや、しかもそれでもうめちゃめちゃなクオリティなんですよ、これ普通に映画だから、本当に、
うん、
はい、まあ、ちなみにあの スピルバーグとトム・ハンクスは、まあ、後に、ザ・パシフィックという、はい、
これ
はですね、太平洋戦争の、太平洋戦争の、戦線を舞台にしたドラマで、これも、これがどれぐらいかかったのかな、なんか、いや、だからやっぱりシーズンに100億とかもっととかかけたって言われてて。
ですよね、だってね、だから要するに普通の映画撮るよりも本数っていうか、ボリュームもあるから、お金もかかるし、でもそれでもペイするぐらい、やっぱり HBO っていう場がもうメジャーになってるってことですよね。
そうですね、この頃また多チャンネルというのがキーワードになって、世界中で結構多チャンネル化が進んだじゃないですか。
なるほど、
ということは海外でも売れるっていうか、昔アメリカのテレビドラマって、もうほとんど国内でペイするみたいなのを目標にしたんですけど、もうこれは巨額を投じてその代わり海外でもがっちり回収するっていう方向に、
世界市場で回収するもうバジェット、だから本当にハリウッド映画の考え方ですね。
あ、そうですよね、はい、そうです。ハリウッド対策もあれじゃないですか、海外で稼ぐお金の方が大きかったりするじゃないですか、はいはい、
確かに、
まあ、それのテレビドラマ版を HBO は、まあ、参戦したっていうことですよね、はい、で、あとこの頃はそのトム・ハンクスがロン・ハワード監督と組んだアポロ13のドラマ版と言われる、フロム・ジアース人類月に立つっていうのもあって、でもうこの辺が本当映画に負けないクオリティで、まあ、そうなると映画関係者も少しずつ、HBO ならやっちゃおうかなってことになってるんですよね、
はい、なんか映画全体もそのブロックバスター対策、単なるブロックバスターだとやりづらいこととかがドラマだったらできるかもとかね、
まあ、そのさっき言ったその HBO かなり自由が利くチャンネルですので、はい、まあ、映画監督がもともとやってみたかったことを試せるとか、あとスターもあれですよね、ちょっと自分の実力見せてやりたいななんてドラマを結構 HBO に持ち込むようになったっていう、でこの HBO の大人向けドラマの路線が成功したことで、まあ、アメリカのドラマ全体のクオリティが上がっちゃうわけですよ、HBO があそこまでやってるんだったら自分たちも頑張んなきゃって言って、であと、それで例えば AMC っていうチャンネルがあって、これアメリカンムービークラシックスっていうチャンネルなんですけど、ここ要するにクラシック映画専門チャンネルだったのにオリジナルドラマ始めちゃったから、まあ、手抜けないからやっぱブレイキングバッドとか、あとその後ウォーキングデッドとか、だから本当に、そういう感じで、あと、まあ、USA ネットワークなんてあるのかな、まあ、オリジナルドラマを売りにしたチャンネルがどんどん出てきちゃったと、HBO きっかけで、だからこそ HBO はキングオブキングっていう、
そのね、まさにブレイキングバッドもウォーキングデッドもどっちもビッグタイトル、今となってはビッグタイトルだけど、やっぱりその HBO のその形っていうのに影響というか、対抗すべくそういう過激なその例えば暴力描写であるとか、はい、麻薬描写であるとかっていうようなところに行ったってことですもんね。
そうですね、まあ、やっぱり大人向け、まあ、なんていうんですかね、まあ、家族向けドラマは悪くはないんですけど、大人向けドラマがやっぱそんだけできるってことは、まあ、本当に映画と、ほぼ同じレベルで勝負できるってことですよね。
じゃあだいぶこう全体がアメリカのドラマ、界の全体がちょっと、ね、空気変わってきた感じですかね。
本当風雲児であり革命児だったってことですよね、
はいはい、さあじゃあ続いていってみましょうか。
はい、続いては HBO 成熟期。
はい、まあ、一通りこう、まあ、なんていうかな、やる方向みたいなのはねだいぶ固まって、で、ね、ビッグタイトルも出てきました、
まあ、まあ、20世紀の終わりにテレビドラマのクオリティを、まあ、本当に映画に負けないレベルまで引き上げた HBO なんですけれども、まあ、こうなってくるとそのさっき、お話した通り、まあ、映画界の大物たちがどんどん HBO ならやると、あとその要するにテレビドラマっていうのは、まあ、その一年中やるドラマだとかなり時間取られちゃうけど、例えば10話とかだったら、まあ、半年とかで取れちゃうんで、まあ、ドラマもやるし映画もやるしっていう、そういうことを、ハリウッドの映画人たちが始めたってことですよね。
で、そういう中で、はい、これはだからもう21世紀入ってるのかな。
そうですね、
21世紀こう頭ぐらいになってくると、だいぶじゃあそういうメンツも出揃ってきて、
はい、まあ、ちょっと代表的な作品で、まあ、U-NEXT も見られるあたりをちょっとチョイスしてみました。
ぜひぜひ、はい
はい、まずこれがびっくりしたのがエンジェルスインアメリカですね。
エンジェルスインアメリカ、はい、
はい、まあ、これもともとそういう戯曲があって、舞台も作られたんですけれども、それのドラマ化に名作ですよね、卒業のマイク・ニコルズ監督が挑んだという、
は
い、
ね、ベテランよこれ、
いや本当、マイク・ニコルズまでテレビドラマ撮っちゃうんだと、当時はびっくりしましたけどね、
はい、しかもこれ出てるメンツが、
そうですね、まあ、代表的なところだと アルパチーノ、うん、メリル・ストリープ、うん、エマ・トンプソン、
いやいやもう、いやだからもうアカデミー賞級ですよまさにね、
本当そうですよね、うんうんうん、まあ、この人たちもその、まあ、あの元の戯曲が、まあ、気に入ったってこともあるんでしょうけど、 HBO ならやあの自分たちができるところ突き詰められるっていうところで、うん、参加したと。これ2003年の作品ですね。
これ僕ちょっと拝見してない、どういう話なんですかこれは。
これあれですね、やっぱだからちょっと地上波向きじゃないっていうか、まあ、あのエイズの時代 の, その同性愛者たちの話ですね、うんうん、
あ、なるほど、
うんうん、でこの頃の、まあ、ちょっとそのあれです、ね、哲学的なものも入っていたりして、あのちょっとあれですね、うん、あのお利口さん向けのドラマではあるんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと本当、まあ、まだだから LGBT なんて言葉がなかった頃の話ですからね、うんうんうん、
2003年ですから ね,
そかそかね、まだそんなになかったはずなんですよね、うんうん、
エンジェルス・イン・アメリカと、
うん、でこれはちょっと本当 HBO じゃないとできなかったドラマだなと思います、うん
うん、はい、
はい、あとこれは、まあ、そのさっき言ったその対策路線ですね、うん、ローマというドラマがあって、うんうん、
はい、
まあ、これ昔のローマの話なんですけれども、まあこれもやっぱりですね、やっぱあの、うん、300とかそれのちょっと前だったのかな、うんうんうん、まあ同じ頃だったと思うんですけど、まあ、
グラディエーター後300前みたいな、
グラディエーターを経てのちょっとバイオレントな歴史ドラマっていうことで、はい、うんうんうん、まあ、あのムキムキのお兄さんたちがいっぱい出てきてみたいな、
ね、ローマだからその頃のそのあれだからやっぱりそのとなんていうの、血なむぐさいのもあれば、あのお色気もね、はい、当然
そっかそっか、
そうなんですよ、
ガンガン入れられるし、
うん、でもどっちも HBO ならできるってところで、うん、これあれですね、ジョン・ミリアスが入ってますね、うんうん、スタッフに、
あ、なるほどね、あ、やっぱり、
まあ、なるほどっていう、
割と映画界のね、そういうベテランチームもゴリゴリ入ってくると、だから、むしろハリウッドでそう簡単に対策取れなくなった人が、
はい、
こっちに流入してきたりとかね、
あ、そういうこともいっぱいありましたね、うんうん、であのなおかつこれあのこれまで制作費すごかったらしくて、うんうん、あのイタリアのチネチッタで撮ってるんですよ、
はいはい、
でだから本当にローマだ、
イタリアの、ね、その有名な撮影所です、はい、伝説的に、
うん、これ本当にあのセットも豪華で、うん、あの何度見ても楽しめるというドラマですね。
確か日本のテルマエロマエがこのローマのセットの一部借りて撮ってましたよね、確かね、
そうなんだ、
そんなのありましたね、確か、そう、確かそんなんだったと思うけどな、確か、はい、う
んうん、はい、あとですね、まあその映画人が参加したドラマというと、うん、ボードウォークエンパイア欲望の街、
これはもう、はい、
はい、
うん、まあ、ギャングもの、うん、
あの今本当ギャング映画撮らせたら身に出るものなしの、マーティン・スコセッシ監督が制作総指揮して、うん、あとこの時ダイチャーも監督してますね、
うんうん、
はい、で、主人公あのナッキーっていう実際にいたあのニュージャージーに実際にいたその、うん、悪徳政治家の話なんですけれども、うん、はい、まあ、これスティーブ・ブシェミが演じてて、いやもう存在感たっぷりですね、やっぱ ね
これだからまさにあの若き日のカポネが出てくるような
だから、
ね、
そうやってだから、まあ、割とあれですよね、そのドキュメンタリーがアメリカってそのテレビ界強いんで、うんうん、
はい、
あのやっぱり実話ものも結構多いなっていうのがあって、
あ、なるほど、
はい、歴史ものだったり、
うんうん、
はい、でまあ、ボードウォークエンパイアも
これは、
ね、うん、
スコセッシ、いや本当に、本当にあのスコセッシのギャングもの好きな人、例えばアイリッシュマンとかもね、最近もありましたけど、もう好きだったらもう必見通過、
そうですよね、うん、あので本当にあの女性たちも結構強い女性たちがいっぱい出てくるんで、はい、うんうん、あの女性もぜひお楽しみっていう感じで、うん、
素晴らしいと思います、大傑作です、これ、
はい、
これ2010から2025、はい、
はい、2014年から始まったのが、はい、トゥルーディテクティブ、
はい、これ今、はい、いろんな意味でいろいろね、ちょっと伝説を残しているというか、はい、
はい、うん、これ第1シーズンが、マシュー・マコノヒー、ウディ・ハレルソンが共演っていう、うん、もうこれ本当映画のバディモノじゃないかっていう、
ね、うんうん、もうね、それ自体がね、キャスト自体もそうですし、はい、
でこれまたあの例によってマシュー・マコノヒーが、うん、あの影のある刑事を、うん、もうすごく神秘的なあの、うん、ムードで演じてて、
はい、
マシュマコの日すげえなっていう、
うん
う
ん、
全然手抜かないなって、であとこれ第1シーズン監督したのがキャリー福永さんっていう、
ね、はい、キャリージョージ福永、はい、
はい、あの007ノータイムノータイムトゥーダイ、
いつになったら見れるんだっていうねえ、キャリージョージ福永さん、そうなんですね、大抜擢で、町山さんなんかもよく話してますけど、トゥルーディテクティブのやっぱりもうあの特にアクション描写すごくってね、
いやもう、これいつまで続くのっていう長回しとかありますからね、うんうんうん、
はい、
これ本当にあの、1日でちょうど見終われるいいボリュームだと思いますし、うんうん、
はい、
はい、あとこれですね、うん、まあ、3シーズンあるんですけど、まあ、シーズン3もぜひ、うん、あれですね、グリーンブックのマハーシャラアリさんが主演してて、うん、
はい、
この人3時代を一人で演じたんですよ、同じ登場人物の、若い頃と中年の頃と年取った頃、一人で、まあ、三役とは言わないんでしょうけど、まあ、やっぱうまいねこの人はっていう、
ああそう、もうでもそのキャスティング の, その本気っぷりっていうかね、
すごいんですね、
そういうとこもね、
もう本当にあれですよね、映画と映画の合間に出てるって感じですよね、
う
ん、皆さん、
ね、でも同時にもう今ハリウッドでこういうさ70年代まで風のこう渋いバディモノ刑事モノみたいなのってね、あんまり
ちょっと ね,
ねできなくなっちゃってるから、だからやっぱドラマでなら見れるってとこありますよね。だからすごく僕は好きな世界がすごくいっぱい展開されてる感じもあるんですよね。
ぜひぜひ、これは本当にあれですね、もうシーズン1は本当に、もうハッとなるぐらいの出来ですからね、
すごいですね本当にね、はい、007の新作の公開が遅れてるうちに皆さん見といた方がいいと思います本当にいつなんだろう、はい、そして
まあもう定番ですね、うん、ゲームオブスローンズ、
いやこれでも改めて池田さんやっぱ言っておきましょう、もうでかいですよ、はい、2011から2019までのシリーズです、うん、
はい、まあファンタジーの大作ですよね、まあ、だから、うん、あの微妙にやっぱり映画と、影響し合うことがあって、うん、はい、まあ2000年代入ったあたりって、うんうん、まあ、ロード・オブ・ザ・リングだったり、はい、ハリー・ポッターだったりって、うんうん、まあ、ハリー・ポッターは、まあ家族向けでしたけれども、うんうん、まあ、ロード・オブ・ザ・リングもっと過激にやったらっていう感じで、まあ、なおかつスケールも大きくて、いや本当にね、本当もうテレビ版スター・ウォーズがそういう位置
に、本当にいやそう思います、これはだからその時代のアイコンっていうのがみんなが要するに、うんうん、いろんなドラマとか映画とかでね、その見てても例えばダース・ベイダーがなんとかでみたいな調子でゲーム・オブ・スローンズの話が普通にいろんなのにもう引用されるサイクルっていうか、うんうん、そういう感じですよね池田さん、ね、もうね、
そうですね、で実際もうゲーム・オブ・スローンズが成功したことを機に、うん、今動画配信サービスいろいろありますけれども、はいはい、ファンタジー系がとにかく多いですよね、
うんうん、やっぱ そういうことなんだ、
気になったってことかな、
もうだからある種その、うん、時代の流れを決定づけたと言ってもいいでしょうし、まあその、まあ、これからご紹介する HBO とその HBO Max っていう動画配信サービスはファンタジー多いですよね。
なるほどね。それはだから、じゃあゲームオブスローンズのやっぱり成功を受けてる、うんうん、とにかくでもゲームオブスローンズ初の売れっ子とかもう数えきれないからマジで本当にと、ね、とてつもないですよねそういうのとかね、
な俳優さんはそうですよね、エミリア・クラークとか、
本当ですよ、
もうあ、うん、ね、ジェイソン・モーマーも出てましたからね、
もう上げきれない感じだけど、
ああそう、そう、上げきれないからやめてくれって感じ
だね、でもね本当に本当にでやっぱりと同時にやっぱりそのバイオレンスとセックス描写っていう意味ではちょっとギョッとするぐらいすごいじゃないですか特に序盤の性描写のえげつなさがちょっと本当に
ちょっとね、
あとバイオレンスは僕一箇所、それこそ今もうあの人スターになっちゃったってことを考えると余計びっくりするねっとあるびっくりシーンがあるじゃないですか、もう、
まあ、それはこれから見る人のお楽しみ、
ぜひ俺もう画面見てて顔を覆っちゃったからもう本当に、
ね、でまあ、ただUNEXT ではまだ見放題の方に入ってなくて、
は
い、
これはねレンタル
モードになってみたいな、キャッシュバックみたいなのがあるんで、うんうん、そのポイントを使ってレンタル、はいはい、はできるというふうに聞いてますんで、うん、はいはい、
まあ、でもその覚えてほしいのはやっぱりゲームオブスローンズも HBO 初であるということですね、
そういうことですね、
はい、
そうですよね、いやもう今うん、なんかすごいたくさん取り上げてきてわけわかんなくなっちゃったんですけど、うんうん、もうこれが一つのチャンネルで全部アメリカで放送されたっていうのは、
ね、やっぱそのだからなんていうの、本当に歴史に残る名作みたいなものをもうガンガン出してるってことですよね、もう一社で、
本当ですよね、
うん、どういう体制なんだっていう、でもそれぐらいやっぱり映画監督とかその作り手の才能たちもこぞって要するに HBO ならやりたいというふうにやってる場所だってことですよね、
そうですね、うん、例えば僕が動画配信サービスでいろんなドラマ始まった時になんか、うん、はい、きっかけなんだろうなと思ってみると、うん、HBO では NG でしたみたいな、
うん、ああなるほど、
だからみんな企画持っていく順番 HBO が一番なんじゃないかな、そこがやっぱり最優
先なんだ、なるほどね、へえ、はい、そういう感じにもなってるってことですね、
まあ、実際その HBO はその他 の, ところよりも、うん、まあ、ちょっと、厳選して、うん、いい企画に当たってるっていう感じはありますね、
うんうん、
は
い、いやだからなんていうかな、ブランド買いできるっていうか、
はい、
ところだと思いますよ、
安心安定なんですね、
でまさにそのこの後だからそのさらに俺はその印象が強くなるんですよね、ちょっとぜひ、次のパート行ってみましょうか、
はい、
誕生進化成熟ときまして、続いて最後の章です。 HBO 安定期、
ね、安定期でありなんか最強期っていうか、なんかもう
結構本当そうですよね。
え、これもこれもこれもしかもそのなんていうか攻め方がえぐいっていうか、あの、はい、バイオレンスとか性だけじゃなくて、例えば政治的メッセージとかそういうところでもまあ攻めるっていうか、
はい、
本当に素晴らしい。
なおかつそのあれですよね、あの映画でできなくもないけど、うん、ドラマの方がいいっていうチョイスも、大体のチョイスもうまいですよね。
なるほどなるほど、うん、はいはいはい、
はい、
まあ、一方ででもね、2010年代にも入ると割とこう後半にもなるといろんなのが出てきますよね。
まあまあまあ、まあ、要はその他のチャンネルだったり、あの、まあ、動画配信サービスは、うん、まあ、ちょっと強敵たちとなって立ち塞がるような感じがあって、ええ、うんうん、じゃあどうするのかな HBO と思ったら、ええ、もっとすごいのを出してきやがったっていう。
なんかそうなんですよね。だからそのもちろんあのただで見れてこれでっていうんで、もちろんその中で作れたものいっぱいあるけど、そのどうすんだ、まさに HBO と思ってたらもうクオリティで勝負かいっていう、うん、
まあ、だから今安定期って言いましたけど、うん、あの安定しながらもう進化を、
うん、
止めていないっていう、は
い、いやそう思います。むしろ攻めてるっていうかね。
そうですね、
感じがしますけどね、はいはい、
まあまあ、あの、まあ、それでそんな HBO なんですけれども、うん、あの、まあ、2015年にですね、うん、あの、まあ、やっぱり動画配信サービス始めてて、それ、はい、HBO Now っていうのがアメリカでは展開してたんですけれども、うんうん、それをですね昨年5月、うん、まあ、よりパワーアップさせて発信させたのが、うん、HBO Max という、
ね、HBO Now じゃちょっと名前が良くないよね。 HBO Now ってさツイッターじゃないんだからみたいな感じだよね。うん、まあ、でもマックスになってガーンとついに本格的に、
うんうんうん、はい、まあ、ね、明日以降ご紹介するドラマが、うん、まあ、去年からちょうど、アメリカでは、うん、配信されててすごく話題を呼んでるんですけれども、うんうん、まあまあ、あの、そうですね、あのやっぱその HBO Max の強みっていうのは、うん、HBO が今までやったドラマをまた配信できるっていう、うん、
はい、
それはアメリカの状況なんですけれども、うんうん、まあ、あの U-NEXT はもう HBO のドラマもやるし、うん、HBO Max のドラマもやっていく予定だっていうんで、うんうんうん、非常に楽しみですね。
ね、ということでさ、これからさらにどういう球が、ね、こう来るかっていうのももちろん楽しみで、あと、まあ、今週も、ね、いろいろ、ご紹介いただくんですけど、はいはい、という中で、まあ、ちょっと今あの今週紹介する分手前っていうか、まあ、この番組でもちょいちょい触れたことはあるけども、あの僕はやっぱりここが一番推したいっていうか、あのなかなかこう見づらい環境にいた方もいると思うんで、このタイミングでこそぜひ見てっていうのがいっぱいあるんで、ぜひちょっと池田さんその話もお願いします。
はい、わかりました、うん、そうですね、あ、宇多丸さんもご覧になったっていうふうに伺ったんですけど、うんうん、ビッグリトルライズっていう、
はい、見ました見ました、はい、これもすごかった。
これもあれですね、うん、キャストが超豪華で、うん、リース・ウィザースプーン、うん、ニコール・キッドマンでしたっけ、
う
ん、
そうです、
ね、
すごい
ね、あと、シャーリン・ウッドリーかな、
う
ん、
そうです、
もうダークしかもこれシーズン2になるとメリルストリープがレギュラーでっていう、
すごいよ。だからもうダークホームドラマね、割と傑作多いですけど、それもやはりまた新たな傑作って感じでしたね、はい、うんうんうん、大体ねリース・ウィザースプーン出てたら大体間違いないんだ大体間違いない、うん、ぐらいの感じありますね。
いや本当にあれですよね、そのまあまあまあ、サスペンスではありますけれども、やっぱあれですよね、あの同じサスペンスだっても、うん、あのやっぱり役者の、メンツが豪華だと、はい、説得力があるっていうか、迫力が増すっていうか、はい、
あの嫌な気持ちになるこうホーム、圧のあるホームドラマサスペンスみたいな感じお好きな方だと、もう絶対1話からもう超つかまれるんで、ぜひ、
ね、
はい、おすすめでございます。
はい、はい、あれですね、それとあとやっぱまあ、ここは HBO の強みっていうか、うんうん、過去にこのあれですよね、歌丸さんの番組でご紹介させていただいたドラマもやっているのがいいっていう、うんうん、はい、まずやっぱウエストワールドですよね、
これね、
はい、
いや、まあ、元はね、もちろん
もともとその、マイケル・クライトンが作った映画が原作としてあるんですけれども、うん、もうスケールが全然違いすぎるっていう、
本当です、
うん、はい、まあ、本当はあの人間とまあ、その人型ロボットの境界線が曖昧になった未来なんだけれども、うん、っていうところで、まあちょっとその最初西部劇タッチっぽく始まったのが、うん、シーズン2になると、
はい、
ですね、将軍ワールドって言って、うん、日本の時代劇みたいなところでも、そうそう、凄まじい人間模様っていうか、うんうん、まあ、ロボット模様っていうか、うんうん、その展開するって、
はい、
で真田広之さんが、うん、出てて、うん、で菊池凛子さんも出て、あと、うんうん、助真キキさんとか、あとタオさんがあれですね、うんうん、 あのむしろその後レギュラーになるっていうことで、本当あの日本の映画好きな人もこれちょっと試しに見てみてほしいなっていうのをちょっと思いますね、う
ん
う
ん、ねあのだし、まあ、僕ら世代だとやっぱりその元の映画版の印象しかない方はもうあの凄まじいところまで話が広がっていくんで本当に、あとやっぱり描写のシャープさっていうのかな、ね、本当にすごいと思います。あと出てる人ももちろんすごいですね。もちろんあのアンソニー・ホップキンス、アカデミー賞主演男優賞もね撮りましたけど、エド・ハリスも出てるし、
ね、撮りましたね、
エド・ハリスも出てるし、もうすごいですねこれね、
いや本当もちろんあの、アメリカのハリウッド映画のファンも絶対楽しめるっていう、はいはい、あのスケールとクオリティなんで、これもぜひ U-NEXT に入ったら見てみてほしいですね、
はい、ウエストワールド、はい
はいはい、あと、これも過去ご紹介したウォッチメン、
ウォッチメンか、
おこれは皆さん、このタイミングで見ない手はないよ本当に本当に
そうですよね、U-NEXT で、
はい、改めて、はい、ウォッチメン、
まあ、これはですね、スタイルでいうと、1シーズンしかないのかな、まあ、続ってほしい気もするような、しないような、なんか、はい、本当でも、ゴールデンウィークなんか本当1日使ってちょうど見られる、
本当ですね、
ちょうどいい長さだし、面白いしで、見てほしいですね。
もともとはもちろんね、アラン・ムーアのグラフィックノベルがあって、はい、で一応あの、ザック・スナイダーの映画版などもありましたが、これ、やっぱデイモン・リンデロフがもう独自のこうアイデアで、独自のあれでこう広げるにはなかなかハードル高い原作なのに、見事にこのブラック・ライブズ・マターの時代の、
はいはいはいはい、
本当にもう本当にタイムリーな、今ウォッチメンやるならこれっていうドンピシャなものを作ってきて、
もうでも2019年だからちょっと現実より早かったかもしれない、
ね、本当にそうですけど、でも今やね本当に感じだし、もうね、
ぴったりですよね、
あのだし立ちの悪いジョーク感とかも含めてもう本当に最高ですよこれ、
そうですね、はい、はい、あとまた過去ご紹介したあたりで言うと、あ、チェルノブイリ、
もうこれね、最近、はい、あの山本孝明アナウンサーがこのタイミングで見てですね、やっぱりもう度肝抜かれてましたね、やっぱりね、
チェルノ
ブイリね、熊崎くんもね、
そうね、去年の緊急事態宣言下に ね、私歌丸さんにご紹介いただいてみたんですけど ね、はい、なんかねこう理不尽でなんて言っていいのかもうね、
それこそ組織の一員、会社員として働くいてる立場として、ね、身につまされるところも結構あるはずよね、
去年の緊急事態宣言、まあ、個人的にもちょっとなんかね、まあいろいろ理不尽だなみたいなことってね、まあ、皆さんも多分あると思うんですけど、はいはい、ありまして、その時にこのチェルノブイリ見てね、もう何も言えない、なんとも言えない感情にさせられました、
いや本当に皆さんね、ご存知 のチェルノブイリ原子力発電所事故をありながら、しかし池田さん、これも、もちろんそのドラマとしてのクオリティもさることながら、もうスケールすごいっすよね、
いやもう本当に
どうやって撮ってんのっていう、
あれですもんね、あれどこだったかな、もともとのソ連に近いところに、ロケしてるっていうの
が、街丸ごとで使ってみたいなやつですよね、だからね、いやすごかったな、
いや本当これはもう、とにかく何があんでも見てくれっていう、
日本人にとっては全くね人事じゃない件なん で、ね、これはもう絶対に見てくださいというやつです、チェルノブイリ、はい、
それだとあれですよね、僕じゃなくて町山智弘さんでしたっけ、
はい、
ラブクラフトカントリー恐怖の旅、はい、はい、これがもう見られるっていうのも嬉しいですね、はい、
これもね、ジョーダン・ピールが制作に入ってるから、やっぱウォッチメンとちょっと近いテイストっていうか、あれです
か、本当なんていうんですかね、ファンタジー的なものではあるんだけれども、かなりそのアメリカと重なる部分ってあって面白いですよね、
結構グリッとした人種差別問題が入ってきて、しかもそのラブクラフトっていうね、まあ、そういうこうちょっと差別的な思想が作品に入っているというようなことを言われる、そこを今やるならっていうところで、見事なまたこれは現代の、だから HBO ね、ウォッチメンと、僕、ウォッチメン、ラブクラフト、チェルノブイリ、僕ここでもう参りましたって感じですね。
あ、わかります、わかります、
いや本当にぜひちょっとこの機会にぜひ皆さん見ていただきたい、はい、
あれですね、だから他のその、チャンネルとか動画配信サービス積み分けをする気がないという
そうですね、
うちがキングだからっていう、
そっか、
そういうことですよね、
キングとしてもう最先端やるからみたいな、ね、ところもあるしね、
あとあれですね、僕が以前ご紹介させていただいた、まあ、そのさっき言ったある家族の肖像、I know this much is true、はい、あとあれですね、原作が有名でなおかつかつてテレビ化もされたことがある、はい、ミステリーものですよね、ペリー・メイソン、
ペリー・メイソン、はい、
はい、これも本当にあれですね、LA コンフィデンシャルとか好きな人にはいいですよね、これね、
なるほど、なるほど、
うん、 あの大人向けの本当に、犯罪エンターテインメントというところでおすすめです、
うんうん、ノワール現代アップデート版というかね、う
ん
う
ん、はい、
これをまたロバート・ダウニー・ジュニアだから、あのそういう、こうハリウッド俳優たちもとかその監督たちも本当にやりたいことをやる場だから、制作に入ったりとかそういうパターンも多いですよね。
あ、すごく多いですよね、
うん、
ひょっとしたら自分でやりたかったんじゃないかなとか思うとき
もありますよね。そうだよね。いやだから僕そう思いました、うん、年取りすぎってことなのかなこれね、ダウニー・ジュニアはね。
でまあ、うん、もうそのままじゃあ、あのじゃあ自分でプロデュースしちゃおうかなっていうふうになってんのかなと、うんうん、まあ、あくまでの推測ですけれども、
あと俳優陣のフックアップとかもあるのかもしれないですね、ひょっとしたらね、そういうスタッフとか
あるんでしょうね、
監督陣のね、あの 才能ある監督をここで使っておくとかそういうことも、だから、うんうん、才能あの先物買いみたいなところもやっぱあるのかなという気もしますけどね、う
ん、まあまあ本当あの監督がそのそれこそさっきのトム・ハンクスとスピルバーグじゃないですけれども、うんうん、まあ、監督と俳優がね互いにこういうのやろうっていうのを今言い出してもおかしくない、うん、まあ、それはハリウッド映画と一緒ですよね、
うんうん、
はい、
ね、あのあとあとある家族の肖像、先ほどもちょろっと出しましたけど、マーク・ラファローのこの一人二役が
いや
すごいですよね。
恥ずかしながら僕最初気づかなかったんです。
いや本当にこれ
なんです、ね、
あの同じ場面にこう映るんだけど、要はその体型から要するに数ヶ月かけて体型変えた状態で、はいはい、ね、でもそれがこれ見逃しじゃないっていうか、
はい、
分かんないですよ本当に。
分かんないですね、
うん、
だからやっぱデレクシアンフランスならではのものすごいヒリヒリするようなやっぱりホームドラマであり、
はい、
うん、いやクオリティ高いですよこれ、
はい、
うん、なんかもうこれを見るために HBO みたいなのがばっかりですね、なんかね
今聞いてるとそうですね。
いやだからあのゴールデンウィーク終わっちゃうんですよこれ、
もう
だから全部見てたら、
もう我々は積んだと
今紹介したのそうですよね、
すでに積んでしまったぞというねことなんですけどね、はい、
はい、
ということでじゃあ、ね、今日はですね HBO 歴史、まあ、あの今に至るだいぶねこう現在に近づいてきましたんで、うん、HBO の歴史代表的なオリジナル作品とともに池田さんに、解説していただきました、ということで池田さんちょっとね、今週もいろいろお世話になるわけですよね池田さん、はい、あのまずはお知らせ事などあればよろしくお願いします。
実はですね私あのワウワウのアカデミー賞の中継をあのずっと手伝ってきてて、
あ、なるほど、じゃあ
今回がですね、うん、多分20回目だったのかな、
すごい、
放送するようになってっていう、
はいはい、
で今朝、7時半から6時間5分生放送をやってきました。
大変お疲れ様でございます。
そうかそうか、
いやいやいやいや、
いやしかも今年はいろいろ僕ね実はねちょっとねあのまだ録画してあって打ち替えてからこれからね、はいはい、見ようと思うんですけど、いや大変だったでしょう今年は。
いやもうあれなんですよ、こういう進行だと聞いてても実際に絵見ないと全然わかんないみたいな感じ、う
ん、なんかだからその主演男優賞の、まあ、そのチャドウィック・ボーズマンだと思ってたところがっていう、アンソニー・ホップキンスだってなかなか放送的にはなんかこうえっていう感じだったみたいな。
いやー本当それであの宇垣さんも頑張ってますよ。
宇垣さんはもう予習ねもう鬼とかしてやってましたからね、
うんうんうん、ねそうだったですね、まあ、ちょっとご挨拶してきて、
うんうん、
明日はよろしくということをお伝えしました。はい、はい、
うん、もう宇垣さんは宇垣さんで明日ね労をねぎらいたいと思います。池田さんも本当にお疲れ様でございました。本当に
あいえどうもありがとうございました。今日この後夜は9時から字幕版も放送しますんで、
う
ん、
そうか、
見られる方はぜひどうぞ。
やっぱりねコメントなんかもね、はい、見どころです
けど、ね、はい、あとはですね発売中の映画秘宝にも寄稿してますし、うん、あと日経エンターテインメント海外ドラマスペシャル2021夏号というのが出たばっかりですので、
はいはい、
ぜひそこでもいろんなドラマ見つけてみてください、
うん、はい、はい、ということで、池田さんが紹介してくださった今日作品ね、番組ツイッターにリストアップしておきますのでぜひ参考にチェックしてみてください。 HBO の凄さかみしめてみてください。さらに池田さんには、明日火曜日から金曜日の新概念提唱型コーナーの時間にて U-NEXT にて見放題で独占配信中 HBO 作品の中からおすすめ作品、今度は最新作というかな、
まだまだたくさんある
ね、これがね
実
今日はねあえてしてない話が結構あるんですよね。
そういうことですよ
ね。それこそ人脈的に言うとですよ、そのウエストワールドの制作総指揮監督とかもしてるかな、ブライアン・パークさんがね、違うか、その、違うか、ごめん、間違えちゃった。
まあまあまあまあまあ、まあ
うん、とにかく、ここから先、まあね、ビッグタイトルがいくつかあってっていうことですから、
ね、ある監督が初めてテレビドラマ撮ったとか、
はい、まあ、ちょっと
そういうのが
僕も話しちゃいましたけど、この間、すごいやつがあったりするんで、
ね、
はい、ぜひぜひ、おすすめ作品をご紹介していただきます。独占配信中の HBO 作品は、月額2189円のサービス内で見放題、31日間の無料トライアルもありますので、外出が難しいこのゴールデンウィーク、U-NEXT で HBO 作品見てみてはいかがでしょうか。あとその、本当に我々がしつこく言ってますけど、U-NEXT ならではの使い勝手の良さ、
うん、
あとね、作品説明が何しろちゃんとしているのも、U-NEXT の特徴で。
で、考えてくださってますね。
ちゃんとキャストごと監督ごとの検索とかもすごくしやすくなってたりとか、うんうん、あのね、ちゃんと映画を大事にしてる U-NEXT は、作品を大事にしてる、すごくそれは感じますよね。はい、といったあたりで池田さん、あの明日からもよろしくお願いします。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。